ガラテヤ書を開いてください。今朝の御言葉はですね、ガラテヤ書の5章の16節です。聖書通読、今5章の前半まで来ましたけれども、後半で午後の礼拝で後半をね、一節ずつ見ていこうと思っていますが、前半は今朝は16節です。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありませんということですが、私たちはガラテヤ人への手紙で、キリスト者は自由を得るために召されたのだと学んでますですね。で、どのような自由かといったら、律法によって神の前で認められようとするところからの自由ですですね。神の前に律法の行いによって認められようとしたら、がんじがらめですね、奴隷状態ですけれども、その束縛から解放されたんですよと、こう学んでいますが、けれどもですね、律法を強調したい人の気持ちもわからないでもない。なぜかって言ったら、もし自由になったら、自分たちのやりたい放題、欲望のままやっていい、そしたら放縦に走ってしまうのではないかと、心配するからですよね。規制を課してですね、規則を課して肉の欲望を抑制しなければならないじゃないかと、こう思うわけですよね。で、気持ちとしてはもっともですですね、けれどもですね、その律法の生活に戻ってったガラテヤの人たちの実際はそれを否定しています。それは5章にね、それが書かれてますけれども、15節を見ますとですか、ガラテヤ書 5:15、 気をつけなさい、互いに噛みつけ合ったり悔い合ったりしているなら、互いの間で滅ぼされてしまいますと。で、このような肉の技なんですね、この食い合っている、噛みつき合っていると。つまり律法による義、自分の義を求めていく中で互いに裁き合って、相手を滅ぼす、そのいわゆる人格的に攻撃するとかですね、そういうことを彼らは行っていたんですね。教会でも神学論争とか称する中で、相手の人格を否定するような発言をしばしば見かけます。あるいは教会で何かをしていることについて、相手を面と向かって罵ることさえ起こります。で、そのようなことをやっている人たちは、この罪意識がないんですよ。これが正しい教えなんだ、正しいやり方なんだと思ってるから、そのような攻撃的な行動に移るわけなんです。で、それで噛みつく食いつくなんですね。だから律法の行いを求めていても、肉に対して効力がないことが分かるんですね。で、パウロはですね、その肉体の肉の欲望から自由になるのは、その律法ではなくて信仰によるのだということなんですよ。で、ここが今日本当に学ぶ福音の真理の大きな部分になるわけなんですね。で、律法の行いによって義を達成できないということは、イスラエルの歩み、歴史が証明しています。主がモーセを通して律法を与え、で、守りを行うようにモーセが命じたけれども、結局彼らは背き続けてですね、バビロンによってエルサレムが滅ぼされてしまうわけですね。その前に、手前でエレミアによって主がですね、この、約束を与えました。主はアブラハムに対する約束をイスラエルに与えるために、このモーセによる契約ですね、これを更新する、新たにすることを決められたんですね。それが新しい契約なんですが、エレミア書の31章の33節にこう書いてあります。ジェレミア 31:33、 これらの日の後に 私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となるということですけれども、律法の特徴は、このモーセの律法の方の特徴はですね、石の板に書かれていたんですね。でそれで、石の板に書かれていることを守りを行おうとしたんだけれども、違反をしていったわけです。で主がその契約を新たにするんですが、それは彼らのただ中、真ん中に置いて心の中に書き記すと、このように変えられたということなんですね。だから律法そのもの、石の板に書かれている律法そのものには問題がなかったんです。問題があったのは心の方だったんです。心が固くなになっているので、戒めを見てもそれを破っていくことになってしまったわけなんですね。そこで神がお考えになったのが、私たちを内側から変える、心に律法を置くっていうのは、その変えてですね、変えて一新して、その神の命令に従うことができるようにしてくださったんです。でそれがどのようにやったかっていうと、その新しい契約には御霊が注がれるという約束があるんです。それがね、同じ時代の預言者エゼキエルですね、エゼキエルにそのことが約束されています。エゼキエル書の36章の26節と27節をお読みしますね。エゼキエル36:26-27、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにすると。分かりました。御霊が内に注がれて与えられるので、心が石のように固いところを肉のように柔らかくしてくださり、そして主のによって語られることを守り行うことができるようにしてくださったということなんですよですね。でこれが新しい契約なんですね。でその新しい契約の印とイエス様が言われましたが、最後の晩餐、あの聖餐式のね、最後の晩餐で私の血が新しい契約の印だと教えられたんです。その流された血によって罪が洗い清められ、また御霊が私たちを洗ってくださるわけなんです。だから肉の行いがかなりひどかったコリントの町において、パウロが町の教会に対してパウロが手紙を書きました。そこにはあらゆる肉の行いがあります。その当時の人たちはコリント人のようだって言ったら、もうこの、とにかくやりたい放題のね、悪いやつだっていう意味なんですけども、そういう彼らが全く変えられたんですね。それが御霊がそうされたんです。第一コリントの6章の11節、1 Corinthians 6:11、あなた方のうちにある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのですと。イエスの名を信じることによって神の御霊が与えられて、それでみだらな行いや偶像礼拝やそしりといったような、そういう技から現れて聖なるものとされて義と認められた、これだけの変化が与えられたんですね。でこの聖霊の働きの中で大きな特徴は、神の愛が注がれるということなんです。その聖霊によって新しくされるときに神の愛がこの注がれます。それがね、ローマのね5章の5節から8節なんです。ちょっと長いんですけれども、お読みしますね。Romans 5:5-8、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。 正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時に、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。わかりました。罪人であった時に死んでくださったんですね。ここに神の愛がありますが、これは人知を超えています。人間の世界にない愛なんです、ですね。だから聖霊によってのみこの愛が分かり、聖霊がその愛を注いでくださるわけなんですね。なので律法によってこの縛られているのでって、愛によって今は縛られているんですね。愛に、神に愛され、キリストに愛され、それゆえにこの方に従いたいという愛の関係になったわけです。その律法を行うことによって、何かを行うことによってこの方に認められようという必要はなくなっている、っていうかそういう関係がなくなった。キリストを信じる信仰によってすでに受け入れられ、義と認められているんですね。だから戒めを行うのは、神を愛しキリストを愛しているから戒めを行うんです。愛に応答したいから行うんです。認められるためではないんです。そこでイエス様は、律法は2つの戒めでまとめられると、この律法は615かな、律法あるんですけれども、その中の2つの戒めにまとめられると語られたわけですね。マルコの12章の29節から31節、 Mark 12:29-31、 イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞け、イスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。ということで、神に愛されたら神に愛し、神を愛し、そして隣人を、自分自身のように愛すように、この神の愛を分かち合っていく、このようにして、前回学びましたが、愛によって働く信仰なんですよ。そこで5章の16節のパウロの勧めがあります。御霊によって歩みなさい、5:16、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。この御霊によって歩んでいればですね、肉の欲望を決して満たすことはないんです。でその欲望というのが、パウロがね、後で明らかに、この列挙していくんですね。19節から21節ですね、ガレーシアンズ 5:19-21、 肉の技は明らかで、すなわちみだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます、このようなことをしている者たちは神の国を相続できませんという、こう明らかな肉の技なんですけれども、この初めに列挙されているのが、この乱らな行いと汚れと公職と性的な乱れですね、結婚以外における性行為です。結婚前であっても結婚外であっても性行為が乱らな行いで、で当時のギリシャローマ社会では、これはもう、今に負けず劣らず、ひどかったんですよね。ローマ帝国というのは、この外からは攻撃では潰れなかったんですね。 むしろ性の乱れや快楽によって内側から衰亡していった、衰えていったと言われていますけれども、今もひどいですよね。だから婚前交渉なんてね、一度試さないとわからないじゃんとかっていう、意見ですよね、大体ね、でそして汚れについては純潔の反対語で、性交渉まで至らなくても、例えばポルノ鑑賞とかそれに当てはまるし、その行為 のみならず下品な会話もそれに含まれるわけですね。あと公職って書いてますけど、これはそういう逸脱行為をですね、恥じるどころか誇ったり自慢したりする態度です。 で次に偶像礼拝と魔術ですが、これ霊的な乱れって言ってます。さっきは性的な乱れですけど、こちら霊的な乱れですね。天地を作られた誠の神でない、まあ、偶像を拝みますね。でそこに悪霊の働きがつきまとって、そして魔術がありますが、まあ、神以外の霊と交流するわけですから、まあ、旧約聖書にある通りこれ会員ですね、霊的な会員です。神の霊と交わるのではなくて異なる霊と交わっているわけですから。で、まあ、そこにこの魔術っていうことはですね、まあ、英語だとファーマシーっていう言葉があるんですが、これそのファーマキーヤっていうのかな、ね、薬っていうこの意味合いもあるんですね。だからそういう薬物っていうか、そういうものを使ってこの幻覚症状を見せたりとか、オカルト、これも含まれて、まあ、いくわけなんです。でその後で敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬みって、これ知的な高慢ですねに関わることで、これがねガラティアの人たちがねこのもう陥っていた自分を正しいとしていくわけですね。まあ、敵意というのは憎むことです、ヘイトですよ。そして争いが敵意を持って相手を打ち負かそうとすることで、そねみはね他の人が祝福されているのを否定的に話すこと、あるいは良くない感情を抱くこと。憤りはね、感情を怒りでぶちまけることですね。党派心は自分の利益のためにいろんな人に働きかけることだし、で分裂があって、で分派は一つまとまっているところにまた別のグループをその中で作っていこうと、まあ、いろいろあって、で最後に泥酔と遊興が社会的な乱れと言ってもいいでしょうね。まあ、遊興の中で同行して泥酔してやってはいけないけど、普段はやってはやらないことをやっちゃうわけですよね。まあ、これ世の中では当たり前に行われてますね。当たり前に行われてます。で、パウロは御霊に歩んでいればこれらの肉の欲望を満たすことはないということなんですが、信仰によって御霊が与えられましたが、先ほど言いましたようにその心が変えられて思いも変えられていきます。肉の思いでは今まで当たり前でいっぱいだったところから御霊の思いが入ってくるんです。ローマの8章の6節、ローマンズ8:6、肉の思いは死ですが御霊の思いは命と平安です。だからこの死に至る思いが肉の思いなんですけれども、さっきのいろんな行いですね、行いに至る思いですが、御霊の思い、命や平安が与えられると言ってました。である、この、人がね、クリスチャンが、まあ、証しをしてましたね。イエス様を信じますと、まあ、こう言った時はですね、その瞬間に何か劇的なことは一切起こらなかったんですね。どうですか、劇的に救われた、改心したっていう人手を挙げてください。ドラマティックコンバージョン、私もそうでしたが、じゃあドラマチック、この劇的ではなかった人、手を挙げてくださいですね。その間の人はどっちも負けの人はどんな安らぎだけどですね。で彼もね、劇的ではなかったんですね。ところがテレビを見ていた時に、なんだろう、その内容はちょっと聞いてないんですけども、これ間違ってるって、こうパッとね、今まで普通に見てたのが、まあ、彼アメリカ人だから It's wrong ってこう言ってたんですよ、こうテレビの画面の前でね、 It's wrong って、今まで普通に見てたのが間違ってるって、こうなんか いつの間にか思いが変えられていたんですよ。でこのような御霊の思いが与えられて、で私たちはそれをね、その、意識的にそれに合わせていくっていうですね、ことが必要になっています。でそれがローマの12章の2節で、この思いを変えなさいと、新たにしなさいっていう言葉があるんですね。ローマンズ 12:2、 この世と調子を合わせてはいけません、むしろ心を新たにすることで、これ思いとも訳せますが、思いを新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります、ということなんです。でね、肉によるむさぼりね、さっき言ったむさぼりに対して律法は効力を発揮しないんですが、御霊によるとですね、十字架につけられたキリストがはっきり現れるわけです。わかりますか、御霊によって十字架につけられたキリストがはっきりわかるから、自分がキリストにあってキリストともに十字架につけられたと、この肉の欲望とともにつけられたことを知ることができるんですね。5章の24節ですね、この同じガラティアの5章ですね、ガラティアンズチャプター5:12-24、キリストイエスにつく者は自分の肉を 情欲や欲望とともに十字架につけたのですと。だから今までの自分と変えられたんです。自分は変えられてるんですが、その古いものは十字架につけられてるんです。ですね。キリストともに十字架につけられて過ぎ去って古いんです。だからどんなに肉の欲望が強かろうが、十字架というのはどんなに人がもがいてもそこから出れない。そこから自分を救うことはできないわけですね。と同じように殺すことができるんです。効果的に。と同じように十字架につけてしまわれているんだと。で殺すことができるということで、それが御霊によって示されて、で私たちは御霊の力に頼るんですよ。そしたら必ず肉の行いを殺すことができると、ローマの8章の12節と13節にこう書いてあります。 Romans 8:12-13 ですから、兄弟たちよ、私たちは義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きますと。ここでね、肉に対する義務はなくなったって書いてあるんですよ。これね、私好きな表現で、今まではね、こうせざるを得ないって、肉の欲望ですね、従わなくていいなって選択肢なんて考えられもできなかったんです。罪はやめられないと思った。ところがクリスチャンになると、やめようと思ったら、あれ、やめることができる選択肢があることに気づく。あ、これ肉に従う責任ってないんで、義務ってないんだって分かってくるんです。そのまま御霊に導かれていく、そこに離れていくということが、この変えられる、変えられたことによって、これ自由が与えられたんですね。御霊に従う、この方の導きがあるので、それに従うんです。だからね、肉の体の行いを殺すってね、もうこれをやめるんだとかってこう修行するんじゃないんですよ。御霊の導きに従っていくときに、いつの間にか肉の行いは、まあ、忘れられてるっていうかな、ということなんですね。でこのようにやって御霊によって歩むって、御霊の思いと力が与えられて、積極的にこの方に私たちがついていく、導かれていくことによって、この行っていくわけなんですね。でこれがキリストを信じる信仰によって、御霊が私たちを動かしてくださいます。で信仰によって生きるというのは、御霊によって生きると 同義語って言ってもいいですね。同じですね。で立法の行いによって生きるのは、まだ肉の中にいるので、結局肉の行いをするに至ってしまう、戻ってしまうんですね。でその違いをパウロは次に5章の中で、実ですね、フルーツですね、実という言葉で表したんです。5章の22節と23節 5:22-23、 しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。ですね。肉については、いいですか、さっきは、技って書いてました。ですね。こっちは、身なんです。で、この違いがとっても大事です。まあ、例えると、工場で作る製品と、そっちはこの、作業、技ですね。で次に、畑や園での植物ですね。これは実ですね。その違いですね。で実というのは工場とは違って、こうすればできるっていう、こう私たちがこうすればできるんだ、こうなんだ。でそれがないんですよね。で工場で実の場合は、その根っこが大事ですね。根にとどまっているですね。で茎がある、幹ですか、があることで、枝が実を結ぶ、結ばれてる方が大事なんですよ。つながってる方が大事なんです。だから何をすればいいかって大事なんですけど、大事なんですが、それ以上にイエス様ご自身と一緒にいる、この方の御言葉をずっと見つめる、この方の中に生きようとする、そのつながりの結果として、おのずと実が結ばれてくるわけなんです。 あとね、実はね、養う必要がありますね。水を注いで養分を入れ、害虫があれば取り除きます。で、工場の製品であれば一定の確立した工程、プロシージャーがあるでしょ、工程があって、で製品が出来上がるんですが、実はそうはできない。愛を込めて養い、世話し、よく見張ってすることによって初めてできるものなんです。御霊の働きはこういうものです。あと何よりも自分の行為によって生まれてくるっていう、自動的にできない、あの天候とか土の状況とは自分ではどうしようもないところ、でも神にのみ分かる、神がするっていうところに、このより頼むことによって出てくるのが実であります。例えば収穫時にですね、大雨、あの台風が来てですね、そこで育ったのが台無しになるって、まあ、日常茶飯事ですよね、残念ながらですね。だから、自分のやっていることだけで何かことがこうなるっていうのはないんですよ。主が時を定めておられる、主が良い時に結ばせてくださるのが実であって、何かを行うということよりもこの方を信じ続けていくということが大事なんですけど、分かりました、この違いですね。で、この実についてですが、ギリシャ語には出てて日本語には出てない文法があるんです、まあ、いつも話すんですが、英語は出るんですよ。英語は is の言葉なんです。 The fruit of the spirit ですね。 is love ってなってます。日本語は出ない。これ複数形もね、単数形も同じなんだよね、日本語ってね。見たちとか見とか、何だ。英語だったら説明簡単なんですね。The fruits of the spirit are love、 なんだかなんだかって書いてないんです。複数形で書かれてなくて単数形で書かれてないんです。だからこれたくさん出てくるじゃないですか、愛、喜び、平安って。これなんかいくつも実があるっていう風な説明よくするんですけど、厳密に言うとそうじゃないんです。実は一つだけなんです。愛なんです。愛の実なんです。そしてその後の喜び以降は、その愛がどのような形で現れてくるかの特徴なんですね。パウロはこのさっきからこの愛による信仰ですね、この愛が御霊の実であってですね、そしてそれが喜びとして現れる。これは愛している時の意識って喜びじゃないですか。神を愛している時で、他者をキリストにあって愛している時に、なんちゅうこの、なんちゅうこう、なんちゅうかな、こう 深いところから出る愛ですよね。愛、喜びだ、間違った、喜びがあるでしょ。で、平安は神と敵対してない、その愛によって神が味方してくださってるわけで、私たちはその愛に満たされている時に平安を得ることができているわけです。あと寛容ですね。これ寛容って日本語訳されてるので、これね、英語だと patience ってあるんですよ。で、これはあとは long suffering って書いてあるんですけど、これね、忍耐深いって感じですね。忍耐している、あれですね、第一コリントも我慢するってあるじゃないですか、愛は、うん、そっちの方に近いです。そして愛は親切であり、また善意に満ちているですね。で、愛は誠実、誠実な真実って訳してもいいし、まあ、いつまでもその裏切らないで、一緒にいてくれるっていうか、見捨てないというか。で、最後に、最後じゃないや、愛は柔和ですね、仕返ししたりしないわけです。そして最後に愛は自制ですね、御霊によって適切に肉の欲求、肉の欲求自体はそれはね、間違いじゃないんですよね。神が与えられました、この飲みたいとか、そのセックスであるとか、そういうものっていうのはもう神のデザインの中でそれを使っていくっていう、だからそれ自体を否定してるのではなくて、それを適切に神の願っているように用いていくということですね。だから自制ですね、それが実として結ばれるわけなんですよ。で、御霊によって歩むということ、これが、この実がこのような形で出てくるわけですね。なんて素晴らしいことでしょうか。罪深く神から遠く離れていた私たち一人一人が、ただキリストを信じる信仰によって御霊の賜物ですね、プレゼントを与えられたんです。全く違う人間、キリストにあって新しい人間になって、キリストに似たものになっていくという恵みが与えられています。で、この人を見たらイエス様ってどういう人なのか分かることになるような、ちょっともう大それたことですけれども、 しかしその変化を御霊が与えてくださっていくんですね。栄光から栄光へと、主の似姿へと自由に変えていってくださるとですね、このどこだっけ、第二コリントか書いてあります。そうすれば肉の欲望を満たさずに、まあ、済むということですね。はい、じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが御霊によって歩むことの、この進めをしてくださったことを感謝いたします。私たちが一歩一歩あなたと共に歩んでいく中で、聖霊が助けてくださることをありがとうございます。主よ、そして私たちを内側から変えてくださり、今まで当然できないと思っていたこともいつの間にかできるようにしてくださり、あなたの御心にかなったこと、正しいこと、良いことをすることができるようにしてくださいました。私たちがしっかりとこの思いを新たにして、何が良いことか正しいことか御心にかなうことかを見極めて、そして変えられていくように、どうぞ私たちがこの日々の歩みを本当に守っていてくださいますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。